今年2025年も残すところあと半月となりました。と同時に本日はいわゆる教会歴ではアドベント第3週となる主の日の礼拝です。ですので多くの教会ではこの時期はいわゆるマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのこの4福音書からクリスマスにまつわるメッセージが語られるのが一般的なのですが、今朝はまさかのサムエル記です。でもこれをちょっとポジティブに捉えましてこう言いたいと思います。おそらく今日世界中のキリスト教会の中でサムエル記からの説教が聞けるのはここだけですよ。まあだからなんだという話なんですけども、ただ前回はわずか一節だけだったのですが、今日に限ってはもう恐ろしく長い箇所なんですね。ですので私も一瞬はどうしようかなと考えたのですが、逆にこの公開説教の良いところの一つは説教者の意図で私足立が聖書箇所を選ぶのではなくて、基本的には次はここからと決まっているところなんですよね。そして大変不思議なことに、かつこれも神様の導きだなと思うことは、今朝の場面はまさにクリスマスの中心的なメッセージが込められている箇所でもあるということなのです。ですので今朝は言うなればサムエルのクリスマス、サムエル記のクリスマスということでご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。今朝の箇所はなんと聖書3ページ分にもわたる大変長い箇所です。でもこれを一言で一体どんなお話なんですかと問われれば次のように言えるかと思います。それはある恩知らずな男が登場するのですが、その男に対してもうムカつくと腹を立てたダビデが、その男の奥さんからの丁重な謝罪を受けて機嫌を取り直し神を賛美したというストーリーなんですね。ただこれではあまりにもざっくりすぎますので、まずはいつものように今朝の場面にはどんなことが、一体どんなことが記されているのか、その主な内容をざっと確認してみたいと思います。今朝の箇所は大きく4つの場面、4つのシーンで構成されていますけれども、まず1つ目の場面では今回の主な登場人物が紹介されています。2節と3節をお読みいたします。マオンに一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい、彼の妻の名はアビガイルといった。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ここにまず登場するのはナバルとアビガイルという夫婦です。夫ナバルはある事業を営んでおりまして、非常に裕福な人でありました。奥さんのアビガイルは聡明で美しい人でしたが、ナバルは顔面で行状が悪かったとありますから、まあ、一癖も二癖もあるような人だったのでしょう。他の役では強情で粗暴であったとか、粗野で無礼な人だったと紹介されていますから、どちらかといえば豪快で荒っぽくてガサツの感じの人だったのではないかなと想像いたします。ちなみにナバルという名前は愚か者という意味があるそうです。そんなナバルですが、この時彼は羊の毛の刈り取りの祝いをしていたと言います。古代イスラエルでは毎年春先から初夏にかけまして、冬の間に伸びきった羊毛を刈り取る羊の毛の刈り取りの祝いがなされていたようです。ちなみに私は週に一度自分で毛刈りをしていますので、まあ、言うなればアダッチの毛刈りは週に一度なのですが、 羊の毛刈りは基本的には年に一度なんですね。ですのでこれはこの1年も牧羊の仕事が守られて豊かな実りを得られたことに感謝するもう盛大なお祝いだったようなのです。そのためよくこの時期には困っている人に施しをしたり贈り物をふんだんに贈るなどといったことがなされていたといいます。ですからイメージとしてはちょっと季節は異なりますけども今でいうところの歳末助け合い募金やお世話になった人に贈るお歳暮さらにはクリスマスプレゼントを贈り合うなどといったちょうど今私たちがしているようなことがここでは行われていたということなんですね。ところでこの時ダビデはサウル王から追われる身でありながら600人もの部下たちを日々養わなくてはならないという重責も負っていました。普通に考えても毎日600人分の食料を調達するというのはかなり至難の業だったに違いありません。私たちの教会でも毎週60人分から70人分ぐらいのお昼ご飯を有志の兄弟姉妹が毎週朝早くから教会に来てご奉仕くださっていまして本当に感謝をしております。で、その食材の調達は主にエレン姉妹とリュウ姉妹が毎週土曜日に三郷のコストコまで高速道路を利用して行ってくださっているんですけども先日お話を伺いましたら、まあ、それはそれは大変なご苦労をしてくださっていることを知りまして、まあ、私たちが毎週日曜日に、まあ、こんなにもおいしいお昼ご飯をいただけるということがどんなにありがたいことなのかということを改めて実感した次第だったんですね。つまり現代のこの日本という地にあっても週に一度60人分から70人分の食材を調達することは大変なことなんです。ましてやまだコストコなどの大型商業施設なんてないあの古代イスラエルにおいて私たちのなんと10倍となる600人分の食料をしかも毎日調達するなんてそれはどんなに大変なことだったろうかということなんですね。では一体彼らはどのようにして食料の調達をしていたのでしょうか。そもそもこの時代今の日本とは違いまして治安が非常に悪いという困った国内事情がありました。ですからせっかく育てた農作物や家畜が隣国ペリシテ人から略奪されるということがしばしばだったんです。そこでダビデたちはそんな略奪隊からイスラエルの人々を守るという警備のような仕事を請け負いましてその謝礼として得た食料で食いつないでいたようなんですね。それは今朝登場するナバルの家畜たちも例外ではなかったようです。後にナバルの元で働く若者が今朝の15節と16節で次のように証言しています。あの人たちは私たちに大変よくしてくれたのです。私たちは恥ずかしい思いをさせられたこともなく私たちが彼らと野で一緒にいて行動を共にしていた間中何もなくしませんでした。私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました。城壁となってくれましたというのはそれだけ鉄壁な防御をしてくれたという比喩表現です。このようにしてダビデたちにはもう大変お世話になったというのに今朝の場面でナバルは丁重な挨拶で出向いてきたダビデの部下たちに対しその感謝を表すどころかもう口汚くダビデを侮辱しその部下たちを恥ずかしめて追い返したということだったんです。 これに激怒したダビデは400人の部下を伴ってナバル一族を攻撃するために出発したというのが今朝一つ目の場面で描かれていることなんですね。二つ目の場面ではこの事態を受けてナバルに仕える若者がナバルの妻アビガエルに、このままでは大変ですと先ほどの経緯を説明しつつ訴えます。するとアビガエルは即座に判断して大量の贈り物を用意した上で迫り来るダビデたちのもとに出向いていったのでした。三つ目の場面ではダビデを見るや否や急いでロバから降りまして、文字通り地面にひれ伏し、どうかお許しくださいと知恵と謙遜の限りを尽くして懇願するアビガエルの姿が描かれています。この中で彼女はダビデのことを計14回もご主人様と呼び、自分のことはあなたのはしためと5回にわたって言うことによって夫のために取りなしたんですね。そんなアビガエルの願いを受けてダビデは先ほどまでの怒りを鎮め、攻撃を中止します。そしてダビデは自分がこの怒りの感情に任せて余計な罪を犯さぬよう、この女性を遣わし思いとどめさせてくださった神様を褒めたたえたのでした。最後四つ目の場面にはこの事件の後日談が記されています。ここには結局ナバルは主に打たれて死んだこと、それを受けてダビデは未亡人となったアビガエルに結婚を申し込んだ様子が記されています。大変ざっとではありますが、これらがこの長い箇所で語られている大まかな内容です。そこで今朝は特に今回の事件を解決に導いたナバルの妻アビガエルの取りなしに着目しつつ、イエス様が私たちのためにしてくださった特に次の3つのことに的を絞って受け取ってまいりたいと思います。イエス様が私たちのためにしてくださった3つのこと、それは第一に使えるものとなってくださったということです。2つ目に罪となってくださったこと、そして3つ目に犠牲となってくださったということです。今朝はこれら3つの事柄に注目しつつ、私たちの救いのためにこの世に降りてきてくださった御子のご降誕に思いを馳せてまいりたいと思います。今朝の場面から教えられるイエス様が私たちのためにしてくださった一つ目のこと、それは私たちに仕えるものとなってくださったということです。今朝登場するアビガエルという人は大富豪の妻、言うなればセレブな奥様ですから、社会的にもハイステータスな人でありました。でもそんな彼女が社会的にはまだ王様でも何でもない、言うなれば国中に指名手配されている逃亡犯でしかなかったダビデの前に、深々と頭を下げ足元にひれ伏して、ご主人様とどこまでも謙虚にへりくだったのでした。27節では自分のことを女奴隷と呼び、後にダビデから結婚を申し込まれた際には41節で、このはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょうと、どこまでも謙虚に仕える姿勢を示したのです。でもダビデの妻になるということは、これまでの裕福で安定した暮らしを捨てて、険しい荒野を放浪し、不安定な、いつ襲われるかわからない、そんな恐怖に怯える生活を共にすることを意味していましたから、それはものすごい決断だったということがわかるのです。すなわち私たちは、 この女性の姿に、あのイエス様の姿を見ることができるのではないでしょうか。まさにイエス様は神という究極のステータス、最高の地位にあられるお方でありながら、そのあり方を捨てて人間となり下がってくださったお方です。このことについては先週野口兄弟が詳しくお話しくださいましたので、私が付け加えることは何もありませんが、今一度そのあり方を捨てるということがどういうことなのかを考えてみたいと思うんです。例えば私足立は普段皆さんから足立とか足立兄弟、和孝さんなどとそれなりに敬意と親しみを込めて呼んでいただいておりまして、大変感謝をしておりますけども、もし仮においあだちとかあだちこの野郎みたいな、ちょっと上から目線のもういかにも軽蔑的な呼ばれ方をしたとしたらどうでしょうか。おそらく私はとても悲しい気持ちになると思いますし、それ以上に正直思わずイラッとしてしまうかと思うんですね。つまりそれは私が足立和孝としてのあり方を捨てることができていないという証拠なんです。また例えば皆さんがランチタイムにもうなんかペッコペコの状態でレストランの長蛇の列に並んでいたとします。すると突然平然と自分の目の前に割り込んでくる人がいたとしたらどうでしょうか。私たちは思わず、自分の方が先に並んでたのにと、その権利を主張したくなりますし、決して心穏やかではいられなくなってしまうのではないかと思うんです。これらは傍から見ればほんの小さなことのように思われる事柄ですが、実際に自分がその当事者となってみると、自分の在り方を捨てるということの難しさに直面するのではないかと思うんです。そして場合によっては、なんで自分がこんなことまでしなくちゃならないんですかと腹立たしく感じてしまうものなのではないかと思うのです。つまり私たちは人としての在り方を捨てる以前に、自分の権利やプライドを捨てることさえ困難で苦痛に感じてしまうものなんですよね。だからこそ私たちは神が人になり下がり仕えるものとなってくださったというこのキリストの姿に驚きを隠せないのではないでしょうか。今朝二つ目に覚えたいイエス様が私たちのためにしてくださったこと、それは罪となってくださったということです。今朝の24節冒頭をお呼びいたします。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。あの罪は私にあるのです。本当はそうではないのに、そもそもそこまでする必要なんて全くないのにもかかわらず、アビガイルは夫ナバルの罪を、あの罪は私にあるのですと代わりに深々と謝罪したんですね。以前ある教会で盗難事件がありました。でも後日犯人が捕まりまして、裁判が行われるということで、その教会の牧師先生は出廷を求められたそうなんです。するとその裁判の席で犯人側の弁護士が、この度は被告が牧師様に大変なご迷惑をおかけしまして本当に申し訳ございませんでしたと何度も何度も深々と頭を下げてきたというのです。別にその弁護士が悪いことをしたわけでは決してないにもかかわらず、その弁護士は悪いことをした人になり代わり必死になって頭を下げてくださったのでした。すなわち取りなすとは、 その人の代わりになりきるということです。その人になり代わり、あの罪は私にあるのですと言って代わりに頭を下げることなのです。取りなすとは、その人になり代わって代わりに頭を下げることです。イエス様がしてくださったこととは、まさにこのことだったのではないでしょうか。ルカの福音書23章34節をお読みいたします。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエス様は何一つ悪いことなんてしていないのに、宗教指導者たちの一方的な妬みゆえに捕らえられ、違法な裁判の後に何度も鞭で打たれて唾を吐きかけられ、さらには十字架に貼り付けにされた。そんな憎むべき敵のような相手のために、キリストは十字架の上から、あの罪は私にあるのですと取りなしてくださったのでした。自分を殺そうとする人のために、この人を許してあげてくださいなんて祈れる人がいるでしょうか。イエス様は神であられるお方なのですから、別にそんなことまでする必要なんてなかったはずなんです。それなのに、何の罪も汚れもないイエス様が私たちに代わって罪となってくださったんですよね。本来なら有罪でしかなかった私たちに無罪を言い渡すために、ご自分を有罪としてくださったのです。それは私たちの常識ではとても考えられないことです。でもその上で、今朝3つ目に覚えたいことは、イエス様はただ許してあげてくださいと祈られただけにとどまらず、私が代わりに罰を受けますからと、私たちの身代わりに犠牲となってくださったということなのです。アビガイルは本来ならば夫が自分ですべき謝罪と償いを妻である彼女が本人になり代わって行いました。27節から28節の冒頭までをお読みいたします。どうぞこの女奴隷がご主人様に持ってまいりましたこの贈り物をご主人様に付き従う若者たちにお与えください。どうかこのはしための背きの罪をお許しください。こう言って彼女は急いで用意してきた大量の食料をダビデたちに贈り物として差し出したのでした。同様にイエス様はどうか彼らをお許しくださいと祈りつつ、ご自分を犠牲として差し出してくださったお方であることを覚えたいと思います。イエス様はただ犠牲を払ったただ犠牲を払ったのではなく、文字通りご自身を犠牲として捧げてくださいました。ゆえにイエス様は私たちの罪の許しのために差し出された聖なる贈り物なのです。最後になりますが、先日私は久々に甥っ子姪っ子たちと再会する機会がありました。身内のことで大変申し訳ないんですけども、控えめに言いましてめちゃくちゃ可愛いんです。もうめちゃくちゃ可愛くてですね、私は終始おじばか全開だったんですね。で、自分で言うのもなんですが、この子たちも私のことが大好きでですね、私がどこに行くにもずっと私にくっついてくるものですから、もう余計に可愛くて仕方なかったんですね。で、その時なぜかふと思ったんです。 自分はこの子たちのためだったら何でもできるな、もしこの子たちが助かるなら自分の命を差し出しても惜しくはない、でも逆にもしこの子たちが誰かに傷つけられたり、ましてや犠牲になるようなことがあったとしたら、自分はとても生きてはいけないだろうと、その時なぜかふと思ったのでした。もちろんこの子たちは私の弟夫婦の子供であって私の子ではありませんので、こんなことを考えること自体ちょっと大げさなんですけども、でも私たちの父なる神様はそれ以上のことを実際にしてくださったんだということを思ったときに、それはどんなに想像を絶する苦しみであり喪失であったことかとしみじみ考えさせられたんですね。クリスマスとは父なる神がご自分にとって大切な大切な愛する一人息子、最も安全なご自分の懐から手放して最も危険極まりないこの世へと送り出してくださったことに感謝する日です。父なる神様が私たちのためにしてくださったこと、そして御子イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことがどんなに大きな、あまりにも大きすぎる犠牲であったのか、そしてそれにも増して私たちに注がれている愛がどんなにかけがえのない深くて偉大なものであるのかを今朝改めて受け取り直そうではないでしょうか。あの罪は私にあるのです、私が代わりに罰を受けますからと取りなしてくださった主が今日も私たちと共におられます。ぜひ御子のご降誕を待ち望むアドベントのひととき、私たちは改めてこの救い主を貝羽桶という名の私たちの心の中心に慎んでお迎えしようではないでしょうか。